第三節、彼は後になって、朝の礼拝を済ませた後、粉末を測りうがいをし、ビターハイビスカスと白茶、草のように緑の長寿パウダー、小さな約束のような錠剤、あの家の中へと降りていった。そこは、身元が常に新たに確認されねばならない、受付や中間の空間であり、そうしなければ身元が疑われてしまうのだった。ゾネンアルプは、ホテル業が好むあの状態の一つにあった。静かでもなく、うるさくもなく、心地よく賑わっている。石の上の足音、ドアの控えめなうなり、グラスの柔らかな触れ合う音、そしてどこかで、ここでは本当には廃されず、ただ飾り立てられるだけの夜の記憶として、熱を生み出す機械のかすかなうなりが聞こえた。受付ホールには、シャンデリアが吊り下がっていた。吊り下がっていたのではない。君臨していたのだ。鉄でできた巨大な黒い輪、その上にキャンドルライト。もちろん電気だが、ここではろうが燃えているかのような形をしている。トーマス・マンならば、敬愛する読者よ、親愛なる読者よ、この現代的な見せ物を大いに喜んだことだろう。新しいものに良心を与えるために、古いものを模倣するのだ。ハンス・カストルプは、しばし立ち止まり、見上げた。下から赤いクッションの光と赤い柱の間から見ると、そのシャンデリアはまるで太陽のように見えた。秩序からなる太陽、反復からなる太陽、プログラムされた明るさからなる太陽。そしてハンス・カストルプは、時折彼を襲うあの穏やかな皮肉をもって、このシャンデリアこそ、決して曇ることのない、決して沈むことのない、決して驚きをもたらさない唯一の太陽なのだと考えた。彼は知っていた。シャンデリアの上には図書室があることを。彼は階段を登っていった。木の手すりは手の下で暖かく、客と年月によって滑らかに磨かれていた。壁のくぼみには本が並び、きちんと整列して立っていた。それは、実のところ何よりも管理するこの家における精神の約束のようだった。壁の張り布の赤は、すべての木の間で静かに輝き、まるで、普段は数字に分解することを好む血そのもののようだった。ハンス・カストルプは棚から一冊の本を取った。読みたいからではなく、こうした瞬間において読書とは一つの姿勢だからだ。私は本を手に取る人間である、と。たまたまか、そうでないのか、彼が手にしたのは薄い一冊で、その題名は彼にはかすかな刺し傷のように思われた。トニオ・クレーガー。彼はそれをしばし手に持っていた。トニオ、世界の間に立ち、完全には市民でもなく、完全には芸術家でもなく、ぬくもりを求めながら、同時にそれを恐れるもの。決して芸術家ではなかった、ハンス・カストルプは、かつてトレーニングの後に口にした、あのトニオ的な苦さを不意にまた感じた。人は非常に多くのことを成し得るが、それを誰も読まなければ、何の価値も持たないのだ。彼は本を棚に戻した。拒絶からではなく、たじろぎから、まるでその題名があまりに直接彼の顔を見つめてきたかのように。